国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付をお忘れなく。便利な口座振替のご利用を。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、加入者の皆さんが病気や怪我をした時の医療費などに充てられる貴重な財源となっています。各月月末の納期までに納付をお願いします。口座振替は納め忘れがなく、支払いの手間が省ける安心で便利な納付方法です。ウェブ口座振替受付サービスでの申し込み。24時間いつでも申し込みができます。ウェブ口座振替受付サービス、区ホームページの二次元コードがあります。郵送での申し込み。ご希望の方には、口座振替依頼書と返信用封筒をお送りしますのでご連絡ください。窓口での申し込み。医療保険課保険料係、区役所2階8番、豊洲特別出張所、各出張所ではキャッシュカード、一部金融機関に限ります。で、申し込みができます。保険証とキャッシュカードをお持ちください。なお、特別徴収、年金からの引き落としから口座振替への変更手続きができるのは区役所のみです。届出日により、直近の特別徴収が中止とならない場合があります。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、ファックス 3647-8443。 3、3月24日は世界結核デー。結核は過去の病気ではありません。ロベルト・コッホが結核菌を発見した3月24日を WHO 世界保健機関は世界結核デーと定め、各国に結核対策の強化を求める日となっています。日本では過去の病気と思われがちですが、今でも欧米諸国と比較すると罹患率が高く、区でも毎年100人程度の新規の結核患者の発生が報告されています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核に特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。そのため、咳や痰などの症状が2週間以上続く場合、結核を疑い、早めに医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。中には咳などの症状がなくても職場や区の検診で結核と診断されることもあります。検診の機会がある方は必ず受診しましょう。結核と診断されたら、結核はきちんと薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方は保健所にご相談ください。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879、ファックス 3647-7068。 4窓口混雑情報をリアルタイムで確認できます。3月下旬から4月は窓口が大変混雑します。区役所区民課と豊洲特別出張所、各出張所の待ち人数や呼び出し番号などをスマートフォン等から確認できます。ぜひご利用ください。問い合わせ先、区民課住民記録係、電話3647-3162、ファックス 3647-9206。 混雑状況、区役所区民課、豊洲特別出張所、各出張所の二次元コードがあります。 5. ゼロカーボンシティ江東区、 実現プランを策定。パブリックコメントの結果公表。区では地球温暖化の原因となる CO2 の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ江東区の実現を目指し、ゼロカーボンシティ江東区実現プランを策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を実施し、125人の方から175件の意見が寄せられました。プランの全文は、区ホームページに掲載するほか、江東情報ステーション、区役所2階、や、温暖化対策課、区役所隣防災センター6階5番、エコックル江東、潮見 1-29-7、各図書館で4月1日以降閲覧できます。また、パブリックコメントの結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。プランの概要。地球温暖化に伴う気候変動により、世界各地で異常気象や大規模な自然災害が発生しており、脱炭素社会の実現は世界的な喫緊の課題となっています。2050年のゼロカーボンの実現は、日本を含め世界的な目標であり、国は2030年度までに温室効果ガス CO2 を 46% 削減、東京都は 50% 削減を掲げ、脱炭素の取り組みを加速しています。本区においても、ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指し、本プランに基づき、地球温暖化防止の取り組みを推進します。プランの期間と位置づけ。令和6年度から令和12年度を期間とし、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画、区域施策編です。プランの目標、長期目標、2050年ゼロカーボンの達成、中期目標、2030年度、令和12年度に CO2 排出量を 50% 削減、2013年度比。目標達成のための取り組み。7つの柱。柱1。再生可能エネルギーへの転換。再生可能エネルギー電力への転換。エネルギーの効率的な利用。柱2。建築物における脱炭素化。住宅における省エネ化の推進と再エネ設備の導入、住宅事業所のゼッチ・ゼブ化等の推進。ゼッチとゼブは、総エネ・省エネ等により、建物で消費・生み出すエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。ゼッチは住宅、ゼブは住宅以外の建物を指す。柱3。モビリティにおける脱炭素化。家庭における次世代自動車の導入促進、自転車利用の促進。柱4。産学官民一体の推進体制の構築。環境学習教育の推進、5R の推進、木材利用の促進。柱5。緑の保全・育成、水辺・潮風の散歩道の整備、公園の整備、シティ・イン・ザ・グリーン民間緑化推進事業。柱6、気候変動の影響への適応、暑さ対策の推進、都市型水害への対策、緑化の推進。柱7、公共施設における脱炭素化。公共施設、区有施設における再エネ設備設置の推進。江東区公共建築物等における木材利用推進。パブリックコメントに寄せられた主な意見と区の考え方。抜粋。家庭部門・業務部門の具体策・ 及び削減目標を示し、達成度を見える化すべき。区の考え方。プランでは、区民及び事業者に向けた具体的な取り組みを示しています。各取り組みの管理指標と目標値を設定し、目標を達成するための削減量については、内訳を示しました。実績は毎年度、江東区環境白書にて公表します。マンション等への太陽光発電設備設置を義務化してほしい。区の考え方。令和6年1月から条例改正により、区内の新築マンション等への太陽光発電設備等の地球温暖化対策設備の導入が義務化されます。また、都条例の改正により、令和7年4月から一定条件の住宅への太陽光発電設備の設置が義務付けられます。区ではマンションを含め住宅や事業所への太陽光発電設備の設置に要する費用の助成事業を実施しています。ゴミを焼却し、その熱を利用した火力発電はできないか。区の考え方。区では清掃工場のゴミ発電による再生可能エネルギー、バイオマス発電を全区立小中学校で使用しています。プランの柱1で掲げている再生可能エネルギーへの転換に向け、引き続き取り組んでいきます。新規既存の戸建て集合住宅の省エネ設備の導入をさらに推進してほしい。区の考え方。区では地球温暖化防止設備導入助成事業により、高効率給湯器、高断熱窓や高反射率塗装等の導入費用の助成を実施しており、令和6年4月からは、ZECH東京ゼロエミ住宅を助成対象に追加します。ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指し、プランに基づき、本事業も取り組みを拡充・強化していきます。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124、ファクス 5617-5737。 6. コミュニティ FM 防災情報放送試験、3月26日火曜。発災時に災害情報を迅速に発信することを目的として、区防災センターに臨時放送ブースを設置するための簡易的な放送機材を配備しました。防災協定を締結しているコミュニティ FM 放送局、レインボータウン FM、88.5MHz の協力のもと、区防災センターの臨時放送ブースから、次の日時に放送試験を行います。日時、3月26日火曜、13時から13時30分ごろ。問い合わせ先、防災課防災計画係。電話 3647-9584。ファクス 3647-8440。 7. 大地震災害時は、72時間帰らない。むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。東日本大震災から13年目となります。同震災時には、都内で帰宅困難者の発生が大きな問題となりました。災害発生時、大量の帰宅困難者が一斉に帰ろうとして、道路や歩道が渋滞すると、警察、消防、自衛隊の車両が速やかに現場に到着できず、救助・救命活動に支障をきたします。また、帰宅中に余震等で二次災害に遭う可能性もあり、災害発生後すぐに帰宅しようとすることは大変危険です。災害発生時はむやみに移動せず、安全な場所に留まるようお願いします。東京都では、帰宅困難者対策条例を規定し、一斉帰宅の抑制を呼びかけています。また、同条例では、都内の事業者等に、 自社の従業者が一斉に帰宅しないように努めるよう定めています。都内事業者の方は、事業者防災計画や事業継続計画 BCP の策定と合わせ、災害時の自社の対応を定めるようお願いします。東京都による BCP 策定支援もあります。民間一時滞在施設にご協力を。区では、災害時に帰宅困難となった方を一時滞在施設として受け入れてくれる事業者を募集しています。民間一時滞在施設には、帰宅困難者向けの備蓄品の購入補助制度などがあります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話 3647-9584、ファックス 3647-8440。 8. インクルーシブセーリング体験会、ワカス、4月21日日曜。障害のある方もない方もヨットに乗って楽しもう。障害者と健常者が共にセーリングを体験できるイベントを開催します。思い切り潮風を感じてみませんか？日時、4月21日日曜、午前10時から午後3時半。場所、ワカスヨット訓練所。ワカス 3-1-1。対象定員、区内在住在勤在学の中学生以上の方5人、抽選。区内在住在勤在学で障害者手帳をお持ちの中学生以上の方5人、抽選。未成年の方は保護者の承諾と同伴が必要です。費用500円。主催、一般社団法人パラセーリング東京、NPO 法人マリンプレイス東京、江東区。締め切り日、3月26日火曜必着。申し込み、区ホームページまたはスポーツ振興課、区役所4階34番に電話窓口で。電話 3647-4887。ファックス 3647-8506。 9. 令和5年度河川等水質調査結果。河川海域の水質は良好。区内には横実験川、大横川、小名木川などの河川や砂町運河、篠ノ目運河などの海域があります。区では河川12地点と海域3地点の計15地点で年4回、4月、7月、10月、1月、水質調査を実施しています。河川。河川における水の汚れの度合いを示す BOD、生物化学的酸素要求量は12地点中11地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り、おおむね良好な結果でした。海域。海域における水の汚れの度合いを示す COD、化学的酸素要求量は、全調査地点において年4回の平均値が環境基準値を下回り、良好な結果でした。調査結果の詳細は区ホームページをご覧ください。環境基準は、生活環境の保全の上で維持されることが望ましい目標値であり、水域類型ごとに異なります。水のきれいな川を目指して、近年、河川の BOD と海域の COD の平均値は、良好な状況で推移しています。これからも、さらに川の水をきれいにするために、河川にゴミを捨てない、食器についた油汚れは拭き取ってから洗い、洗剤の使用を少なくするなど、皆さんの地球環境保全への取り組みをお願いします。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、ファックス 5617-5737。
10、令和5年度河川大気中の有害化学物質の調査結果、すべての地点で環境基準値よりも低い値。区では環境中のダイオキシン類とベンゼンを定期的に調査し、汚染状況の把握に努めています。今年度の調査結果は次の通りでした。詳細は区ホームページをご覧ください。河川のダイオキシン類、水質および低質ヘドロ中のダイオキシン類濃度について、10月に5地点を調査した結果、水質、低質ともにすべての地点で環境基準値よりも低い値でした。令和5年度ダイオキシン類調査結果、単位は水質がピコグラム TEQ パーリットル、低質がピコグラム TEQ パーグラム。ピコグラムパーリットルは水1リットル中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。ピコグラムパーグラムは低質1グラム中に1兆分の1グラム含まれていることを示す。 TEQ はダイオキシン類の量を最も毒性の強いダイオキシンに換算した値。調査地点、福寿橋。水質 0.054、 低質 33、 永代橋 0.077、 24、 千砂橋 0.061、 35、 本村橋0.27、 100、 中川大橋 0.12、 54、 平均値 0.12、 49、 環境基準、水質1以下、低質150以下。大気中のベンゼン、自動車排出ガスを主要な発生源とする大気中のベンゼン濃度について、夏季9月および冬季12月に3地点を調査した結果、環境基準値よりも低い値でした。短期間の測定のため参考比較となります。3地点の調査地点ごとに、沿道および道路から約25メートル離れた高配地の2箇所を測定しました。濃度を比較すると、沿道が高配地より高くなる傾向があります。令和5年度ベンゼン調査結果、単位はマイクログラムパー立方メートル。マイクログラムパー立方メートルは、大気1立方メートル中に100万分の1グラム含まれていることを示す。調査地点、三つ目通り、沿道、夏季 1.5、 冬季 0.81、 平均値 1.2、 降灰値 1.4、 0.73、 1.1。 晴海通り、沿道 1.6、 0.79、 1.2。 降灰値 1.6、 0.81、 1.2。 京葉道路、沿道1.8、 0.85、 1.3。 降灰値 1.6、 0.82、 1.2。 環境基準、参考比較、夏季・冬季平均値とも3以下。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、 ファックス5617-5737。 11、エコックル高等、4月の環境学習講座。日時、内容、次の通り。講座名、日時、場所、費用、対象定員の順に読みます。エコックル森の幼稚園、春を探しに行こう。講師、中安恵子。 NPO 法人マザーツリー自然学校。4月10日水曜、10時から11時15分。好天の場合は4月12日金曜、13時から14時15分に順延予定。場所、サルエオン市公園。費用、無料。2、3歳児、受講日時点と保護者8組、16人。春の公園で自然と触れ合おう。講師、NPO 法人、ネイチャーリーダー高等。4月13日土曜、9時30分から11時30分。好天の場合は4月20日土曜に順延予定。場所、横実験川親水公園、仙台堀川公園。費用、無料。4歳児以上の方25人。小学3年生以下の方は、要保護者同伴。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。スゴロクでエコを学ぼう。講師、NPO 法人エコアクション高等。4月13日土曜、13時30分から15時30分。場所、エコックル高等。費用、無料。5歳児から小学生16人。小学2年生以下の方は、要保護者同伴。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。作って遊ぶからくり玩具。講師、NPO 法人エコアクション高等。4月20日土曜、13時から15時。場所、エコックル高等。費用、無料。小学生と保護者16人。保護者1人につき子供2人まで申し込みか。よもぎ香る草団子作り。講師、中安恵子、NPO 法人マザーツリー自然学校。4月21日日曜、10時から11時30分。場所、エコックル高等。費用、400円。中学生以上の方、16人。エコックル高等クイズラリー。土曜日曜を中心に開催中。春休みは火曜から金曜も開催。参加者には景品を進呈。対象、どなたでも。小学3年生以下の方は、要保護者同伴。費用、無料。申し込み、当日直接エコックル高等2階事務室へ。講座の対象者、区内在住の方を優先し抽選。当選者にのみ通知を郵送。当選者のみ入室参加できます。締め切り日、3月20日水曜祝日必着。申し込み、区ホームページまたは用紙等、1講座1枚に、1講座名、日時、2氏名、振り仮名、3住所、4電話番号、5高校生以下の方は学校名、学年、年齢、6対象に保護者が含まれる講座は保護者の氏名、振り仮名を記入し、郵便番号 135-0052、しおみ 1-29-7、エコックル高等講座担当に郵送窓口で。電話 3644-7130、ファクス 3644-7135。月曜、祝日の場合は翌営業日は休館。詳細は区ホームページをご覧ください。講座イベント情報の二次元コードがあります。12、新型コロナワクチン、全額公費負担の接種を3月31日日曜で終了。現在実施している全額公費負担無料の接種は3月31日日曜で終了しますので、接種をご希望の方は早めにご検討ください。合わせてコールセンター、電話 0120-115-721、および接種証明書のアプリでの閲覧、コンビニ交付も3月31日日曜で終了します。接種証明書は4月以降、郵送申請による紙発行のみ。